はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はパーフェクトケアについて話したいと思います。この映画は、2020年制作のアメリカ映画で118分です。現代は I Care a Lot というものです。で、監督は J. ブレイクソン。脚本も同じ J. ブレイクソンですね。
う
ん、
そうですね。
はい。で、映画とともの説明を読むと、ゴーンガールのロザムンド・パイクが主演し、第78回ゴールデングローブ賞で主演女優賞、コメディ・ミュージカル部門を受賞したクライムサスペンス、うん、コメディという話ですね。で、はい。じゃあ、この感想を音圭さんからお願いします。
はい。ネタバレ、まあ、ありでいきたいと思いますけども、はい、まあ、この映画面白かったなとか、良かったなっていう方には申し訳ないんですが、
はい、
結構、めちゃくちゃ言うかもしれませんので、ご了承ください。僕はですね、まあ、面白いとか面白くないっていうところもまあ、あるんですけど、
はい、
こんなに気分の悪い映画はないなって僕は思いました、見たときに。うん。というのは、まあ、ラストの展開だけはまあ、良かったかなと僕は思うんですけども、
はい。
最後、まあ、拳銃で撃たれるっていうところがあるわけですけど、
うん。
あの展開にならなかったら僕は今年この映画をワーストに選んでたと思うぐらい、まあ、好き嫌いで言うと嫌いな映画っていう感じですね。うん、で、まあ、とは言っても良かった点は、まあまああるんですけども、
はい。
まあ、途中から登場するローマンという役の方ですね、
はい、
皆さん大好きなゲームオブスローンズに出て活躍されてる、
はい、
ピーター・ディンクレイジですね。という方の結構活躍というか、はい、あの、まあ、第二の主人公と言ってもいいぐらいなんですけど、と、うん、いうのが見れたのは僕はすごい良かったなって思いますし、うん、まあ彼の演技も良い、いいですし、
うん、
あとはその周りで、いた部下の、
はい。
エ
リザ・ゴンザレス演じる、あ、が演じるフランですかね。
あ、いや、部下、部下なんで、あ、彼の部下。
ローマンの部下。
そうですね、ローマンの部下っていうことで、はいはいはい、ですね。
クリス・メッシーナ。
うん、そうですね。弁護士役だったクリス・メッシーナっていう方と、はい、それから、ニコラス・ローガンっていうもう一人。これあんまり、ちょっと調べても出てこなかったんですけど、要は、最初のタクシー運転手の役をしてた、
はい、
タクシー運転手じゃないですけど、うん、本当は、あの、はい、奥さんを、奥さんっていうか、まあ、おばあさんですね。を、迎えに行った、うん。まあ、最終的には捕まっちゃう役ですけど、うん、まあ、この二人の役は結構良かったなっていうふうに僕は思いましたね。うん。うん、あの、なんか。
お母さん役はあんまですか？
お母さん役は、まあまあ、うん、ちょっとなんか、憎たらしい感じが良かったなとは思いますけど、うん。うん、僕はこう見てて、この二人がすごい、なんか面白かったというか、まあ、弁護士は、役は弁護士役でうまくいかない感じとか、
うん、
まあ、ただただ脅すでもなくっていうところとか、
うん、
あの、そのタクシーの運転手みたいなことをしてた、まあ、彼はなんか、なんですかね、僕は表情がすごい好きで、
うん、
こう、最初失敗して、ローマンに殺されそうに、なる感じですごい怯えてるところとか、あの駐車場で、拳銃で撃たれるかなと思ったら撃たれなかったですけど、あの辺とかすごい良かったなっていう感じですね。はい。はい、まあ、そんなところで、良かった点は それぐらいなんですけど、
うん、
ちょっと少ないんですけど
、はいはい。
あと気になった点っていうか、まあ、文句をたらたら言っていく感じになっちゃうかもしれないんですけども、
はい。
僕はですね、これ何が結局描きたかったのかちょっとよくわからなかったんですね。
うん。
で、 まあ、ブラックコメディって書いてあったりすることもあるんですけど、
はい。
ブラックコメディとしては、僕は全然面白くなかったですし、
うん。
もう一つ、その女性が活躍するという意味で、一応、主人公が女性、二人というかね、コンビというかなんで、はい、まあ、かといってフェミニスト映画でもないなって僕は思うんですよね。
うん。
確かに女性が活躍するんですけど、彼女の、その、主人公のマーラですよね。彼女がなんか、そんなに虐げられているってこともないですし、
はい。
その弱い立場にいるっていうわけでもまあないわけじゃないですか、現状は。過去がどうだったかちょっとわかんないんですけど、
はい。
なんか、なので何かそういう人たちがこう、活躍したりとか男たちをやっつけていっても、なんかカタルシスみたいなのはちょっとなかったですし、
うん。
むしろなんか、ものすごいこの主人公のマーラっていうのはすごい、まあ、はっきり言って悪いことしてるわけですよね。
うん。
あの、僕は倫理的にはすごくまずいな、許されないような主人公だなと思うんですけど、
はい。
それを その主人公を女性にしているっていう点がなんか、僕はより立ちが悪い気がして、なんか、まあ、パッと見、どうかな、言い過ぎかもしれませんけど、サイコパス的な人、
うん、
だと思うんですけど、を、はい、女性の活躍の話にすり替えてるような気がして、
うん、
まあもう僕はそういうふうに感じてしまったんですね。
はい、
だからまあちょっと立ち悪いかなって思ったりとか、
うん、
で、結局、まあ女性はまあ男性に比べたら、まあ、腕力とかね、はい、体格的なものが劣ったりとかするわけですけど、まああと社会的な地位が低かったりとかいうことあるわけですけど、はい、まあ、だったら女性の利点というかそうじゃないところですよね。例えば頭を使うだとか、
うん、
その何か自分の経験とか得意なところを使って、まあ、敵というか、そういうものをやっつけていくっていう活躍の仕方だったらまあいいかなとは思うんですけど、
はい、
結局僕はなんか腕力ではないですけど、その武器みたいなものを使ったりとか、
うん、
なんかそういうところに頼っている点がなんか、すごくどうなのかなっていうふうにちょっと思いましたね。
うん。
うん、その、戦い方みたいなところなんですけど。うん。なんかその辺。
腕力頼ってましたっけ？
結局なんかスタンガン使ったりとか、バットでぶん殴ったりとか、はいはい、なんか、まあもちろんそういうことは女性をしたって別にいいわけですけど。
はいはい。
なんか、結局、力といえば力なわけじゃないですか、そういうのって。何か、こう、もちろんその、彼を。
でもあれって結局そこが、肝というよりも、結局あれで後見人になったところが。
うん、というところがまあ、ミソというか。
は
い。うん。
それをはめるための暴力だから、
うんうんうん。
純粋な暴力で相手を屈服させるというよりも、
はいはい。
ローマンを後見人に、仕立て上げたところが、はいはいじゃないですか。
そうですよ。そうなんですよ。そう。
結局頭を使ったんじゃないかって気がするんですけど。うん、
っていう風で多分描かれてると思うんですけど、
うん、
まあ、僕はそう大して、あ、なるほどっていう感じにも思わなかったっていうのがちょっとあって、うんうん、そうだろうなっていう、そうするかなっていう感じ。うんうん、っていうところが、まあ、うちはもつけてる感じになっちゃうんですけど、
いや
。うん、なんか、そこまでなんか、なるほどっていう感じとか、
うん、
さすがみたいなところがちょっとなかったかなって、僕はあんま感じられなかったなっていう点ですね。うん、はい。で、2点目としては、
はい。
あんまり物語の構成が僕はうまくないかなって思ったんですね。
うん、
というのも、まあ、監督が描きたかったことにもよるんですけど、その、はい、最初からこの主人公が、まあ、悪いやつですよっていうか、すごくクソ野郎ですよみたいなことを示しちゃってるわけじゃないですか。
はい。
なんで、なんかあんまりワクワクとか、その、展開的な、こう、反転とか、なんか、びっくりするようなものもあんまないなって思っちゃったんですね。例えば、まあ、悪いやつは悪いやつで最初から行くっていうのもいいんですけど、まあ、例えば、もっと悪いやつが現れて、 なんか改心するというか、誰かのためになんか戦うとかですね。
うん、
逆に、まあ僕は最初言ったようなことで言えば、実は、本当は悪いやつなんだけど、最初はすごいいいやつ、いい人。要は、後見人という仕事をすごく真っ当にしているみたいに描いておくとかですね。
うん、
なんかそっちの方が、まあ、映画的に面白かったんじゃないかなって僕は思うんですが、
うん、
もう最初からすげえ、こいつクソ野郎だなっていう感じで始まるんで、
うん、
なんかもう、すごい嫌な気分がずっと続くっていう感じなんですよね。うんうんやっぱそこは、まあ、好き嫌いの問題かもしれないですけど、
うん、
面白さに欠けるな、欠けてしまうかなっていうか、こう、主人公にやっぱり、別に共感し、できるからといって面白い面白くないってことじゃないかもしれないですけど、
うん、
なんか応援する気にも全然なれないですし、
うん
うん、どうしてこういう作りにしたのかなって僕は思ってしまいましたね。うんうん、でそれに対して、ま、敵対する勢力みたいな、結局、ま、ローマンの、ま、勢力が現れるわけなんですけど、うん、なんかこの人たちの設定がですね、いまいち実在感がないというか、
うん、
なんか取ってつけたような設定だなって僕はちょっと思ってしまって、
うん、
まあ、もちろんそういうギャングじゃないですけど、その裏組織みたいなものは、現実には、ま、あるにはあるんでしょうけど、
うん
そういうのがなんか結構唐突に現れてくるのってどうなんだろうなって。結局その彼らが裏でどういうことをしているのかってあんまり描かれないじゃないですか。
うん。
おそらくまあ人を殺したりとか悪いことをしてそうなんですけど。
はい。
なんかその僕がそのローマに肩入れしている。どっちかっていうと肩入れしているからっていうこともあるかもしれないですけど、なんかそんなすごい悪いやつに見えなくてですね。
うん。
結局どっちを応援していいんだやらみたいなことになってしまって、うん、いやどっちを応援してっていうことで言えば完全に僕はローマの方を応援して見てたんですけど、
うん、
うん、というところのなんか敵対する勢力の立ち位置みたいのが、うん、いまいちだったのかなってちょっと思いましたね、
うん、
うん、あとは細かいところになってしまうんですけど、結構いろんなところで穴があるような感じは僕はしてしまって、例えば、まあ、後見人決定の裁判っていうのがありますけども、うん、まあ、制度的に日本とアメリカとどれぐらい違うか僕はわからないんですけど、
うん、
日本のことで言えば、まあ、ちょっとは僕は知識があるのはあるんですけども、
うん、
まあ、実際にその、そういう裁判とかに立ち会ったことがあるかということではないんですが、
はい、
結構適当すぎないかなって、まあ話の流れ的にはもう仕方ないかもしれないんですけど、
うん、
あんな適当に決まるものなのかなとか思ったりとかですね、
うん、
その後見人になるまあ、マーラと、その診断を下す医師ですよね、
うん、
結局面識があったわけですよね。なんかその辺ってそもそも問題じゃないのかなとか、あんまり問題として描かれなかったですけど、
うん、
そういうとこ調べたりしないのかなとかですね。あとはもう結構やっぱもう、これは日本でも問題になってることではあるんですけど、その結局本人とか家族とか遺族ですね、うん、の意思を尊重しないっていうので決まっていくことってどうなのかなってちょっと思ったりとか、もう本当に仕方ない場合もあるかもしれないんですけど、実際には問題になっていることではあるので、日本でもそういうのって、うん、まあ決定をなされてから後見人が本人の意思を尊重しないでいろんなことを決めてしまうみたいなことはあるので、
はい、
なんかむしろそこを描いて問題意識として映画にするっていうのも別にありだったのかなとかは思うんですけども、
うん
うん、そんなところは気になったところで。ですかね、はい、裁判に関しては。あとは、途中で、その、老人ホームに、その、ローマンの部下が押し入って、まあ、結局捕まるじゃないですか。
はい。
で、その後、もともとフランがどういうことをしていたかわかんないんですけど、
はい。
警察に行って、捜査情報みたいなのを聞く、 場面があるじゃないですか。
はい。
あんな簡単に教えてくれるのかなとか、そんなのありなのかな、もともと同僚だったのかちょっとわかんないですけど、その辺が、
なんか警察にいたっぽい感じ
ですね。みたいですよね。
うん。
だからといって、それはありなのかなってちょっと思ったりとか、ちょっとは気になったところですけども。あとはですね、結局、その、まあ、マーラについてはそこそこ描かれてるんですけど、その、相棒のパートナーのフランについては、そんなにその、彼女自身のことはあんまり描かれてなくて、
うん、
彼女がすごい優秀なのかどうなのかっていうのがちょっとよくわからなかったんですけど、うん、まあいろんな、裏取りだったりとか、その、後見人にしようとしてる人のことを調べたりみたいなことしてたみたいなんですけど、
うん、
まあそんなに優秀には見えなかったんですけども、
うん、
でも、その、急にそのローマンたちのことに気づいたときに、なんかすごい蘇生を暴いたりする、したじゃないですか。
はい。
実は死んでて。まあ死んでる死亡記事ぐらいは多分図書館で見つかるとは思うんですけど、
うん。
その後なんか偽装されてるとか、なんかいろんなこと言ってたじゃないですか。
本、はい、
存在してないとか。なんか、それってそんなに簡単にできることなのかなとか
思って。あれが警察情報、なのかなと僕は思ったんですけど。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
友達に聞いたみたいなことですか。
まあ、調べてもらったとか。
まあ、それだったら、まあ、なんとかいくかなっていう感じですかね。
うん、
でも、そんなか、それもさっきと同じことになっちゃうんですけど、簡単に教えてもらえるようなことかなとか。うん。あとはですね、まあ、ローマンの組織的な側にも、ちょっと気になるとこあって、
うん。
まあ、彼らはどうも、裏組織の人間で、なんか、プロっぽいはプロっぽいんですけど、
ロシアマフィアっていう
存在ですね。なんだけど、結局、マーラとフランの殺害には失敗してるわけじゃないですか。
うん。
そこはちょっとっ都合がいいかなって思いましたね。
うん、
あの、診断を下した医師はあっさり死んでましたよね。なんか自殺じゃないかみたいな風に。うん。まあ、お話の都合上なんでしょうけど、そこだけ失敗してるのはどうかな。って思ったりとかしてしまいましたね。うん、はい。
はい。
すいません、文句ばっかり言って。
いやいやいや。
そんな感じでした、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。松さんお願いします。
はい。じゃあ僕、次話します。
はい。
まあ僕は、まあ面白かったんですけど、
うん、
まあ、いくつか、まあ問題というか、僕はちょっと嫌だなと思う部分があって、
はい。
まあだからトータルとしてはまあ普通、感じなんですけど。
はい。
おとけいさんが言ったこともすごい納得する部分もたくさんあって。
あ、そうですか。
まあ全体的にやっぱその、ちょっと、その映画を推進するための、
うん。
ご都合主義じゃない、まだいかないけど、
うん。
まあ、まあ、本当にそうかなって言ったら、その裁判もそうですし、
あ、
まあ、警官の、その情報を流してくれるっていうか、いう部分もそうですし、
うん。
まあいろいろこう、映画上での、まあ、甘い点っていうのはあるなっていうのは僕も思いましたね。うんうん、まあだけど、まあこの僕がこの映画で評価したいのは、男性が悪っていう映画って結構あると思うんですよね。
うん、
グッドフェローズだったり、
はいはい、
なんだディカプリオのウルフ・オブ・ウォール・ストリートだったり、
ははは、
あんまりこう、主人公に肩入れできない悪いやつだけど、
うんうん、
まあ、悪をこうやってくれるっていう部分は、今回はその女性だっていうところは今まであんまないと思うんですね。
うん、なるほど。
女性が完全に悪いやつが主人公っていうの、僕はあんま記憶がなくて。だから、あ、そのスーパーヒーローものとかで女性が敵とかいうのあると思うんですけど、
はい、
こういう実際のやつでこう、こういう活躍する女性、っていうのはあんまりないし、
うん、
それを演じられる女優っていうのもあんまりない気がするので、
うん、
それ面白いか面白いかないかは別として、
はいはい、
そこにすごい新しさはあるかな
という気が
しましたね。うん、で、まあそのさっきほど言ったように展開自身に無理はある部分もたくさんあるんですけど、まあ話のこう先が見えないような作りっていうのは、
うんうん、
まあいろいろ引っかかる部分にあるにせよ、 最終的には絶対分かんないじゃないですか。ああいう展開になっていくっていうのは多分読めないと思うので、で退屈はしないし、だから、まあそういう意味で、まあ、ロシアマフィアのあの、変な感じとか、も含めて、まあこれはコメディと考えると、まあ、楽しめたっていうことで言えば、まあありかなという感じですね。僕が一番やっぱりちょっと、この映画でダメだなと思うのは、ちょっと音ゲーさんと違って、僕は最後の結末が嫌なんですよね。
ほうほうほう。
僕は、その先ほどからその女性がこういう主人公だっていうことは一応褒めてはいたんですけど、でもこの作、なんていうか、犯罪については、ちょっと救いがたいなと思ってて、例えばグッドフェローズみたいにその麻薬を売ったりする、まあ、人殺したりするっていうのももちろん悪いんですけど、それよりもなんか罪がない、まあ、ほぼ本当に罪がない老人を、しかもその、それを介護したいと思っている人も含めて、なんか全部金の、自分の金のために、まあ、落とし入れてるわけじゃないですか。
はい、はい。
それってなんか、いろんな犯罪の中でも、僕はかなり悪質だなと思うんですね、やっぱ。
そうですね。
だから、そのグッドフェローズみたいに爽快感が全くないんですよ、こう悪いことをはい、はい、やってくれてるっていう爽快感全くなくて。
全然嬉しくもなんともないっていうところですよね。
この主人公に全く堅い、どんだけ活躍してうまくいこうとしても、反感しかなくて。で、まあそれはそれで別にいいと思うんですけど、最後にただ刺されるとか撃たれるだけっていう死に方って、一番、なんていうかあんまり主人公は辛くない死に方だなって気がして。
ああ、なるほど。
罪の重さに対して、罰が弱すぎる。
あ
僕はやっぱりその、初めからカレンジが出てきた時に、僕は、この映画をやっぱ見て思ったんですけど、なんか、自分の話を聞いてくれなくて、ずっと拘束されてるたり、するのってむちゃくちゃ嫌なんだなって思ったんですけど、結構あるじゃないですか、精神科に勝手に入れられて、
はい、
透明人間、
話しました。ああ、ありましたね。はい。
透明人間もそういう場面ありますし。
うんうんうん、
あと、チェンジリングっていう、ブラピノンと付き合ってた人でしたっけ？結婚してた人。アンジェリーナ・ジョリー。
アンジェリーナ・ジョリーですね。はい。
映画があるんですけど、うんうん、それもそういう場面があるんですけど、僕そういうのすごい嫌なんですよ。なんか見てて、むちゃくちゃ嫌な気持ちになっちゃうんですけど。はいはいはい、なんか、正常なのに異常な感じにされて、
うん、
話を聞いてくれなくて拘束されるっていう多分、目に合うのがすごい多分、普通の人より嫌なふうに思ってしまう。
うん
うん、なんかわかんないですけど、トラウマがあるのかわかんないけど。
はい。
だから余計、なんか、マークがやってることを許せなくて。
うん。
だから、逆にそのローマンが出てきた時に、ああ、こっからもうこいつらにボーボーにされるんだなって思ったんですよね。
はい。
でも、だからその、なんていうか、しかもローマンの外見、からしてちょっと舐められるがちな感じじゃないですか。
は
い、
うん、
だからそのなあのイコライザー的な感じで何か相手が殺人鬼みたいな、
うんうん、
そういうスカッとする感じに展開してくれるんだなって期待してたのに、
うん、
全然そうはならないから、
うん、
だからかといって悪対悪っていうなんか感じまでもいかないし、
うん、
だからローマンがもう本当に悪いやつだったら。
うん、
なんか、それはそれで面白かったかもしれないです、
ね。うん、そうですね。もっと極悪な感じだったら、なんか、いまいちですよね。なんか、すごいお母さん思いな感じとか。
そうそうそう。
なんか。
ローマの方が肩入れしたいけど、結局勝てないから。
そう。
で、罰は結局、撃たれてっていう、しかもあの人は撃ったから、この後罪に問われるわけじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。
しかも彼は、だからお母さんの死に目にも会えないし、彼が言ってることが
本当
だった
です
よ。そうですね。うんうん、それで、その後、罪に問われて、監獄に入れられるわけで。
はいはいはい。確かに。
誰も全然ハッピーエンドじゃないなと思って。
うんうんうん、
で、しかも、監督がこれで OK でしょっていうふうに思ってんだったら、
うん、
ちょっとさすがにこれ僕は納得できないなと思ったんですよ。全体的に。として。だから、そのストーリー展開がまあ、目をつぶるとしても、
うん、
最後の展開が僕はやっぱり許せないんで。
なるほど。
作品としてはちょっと、
うん、
まあ、つまんなくなかったから、まあ、全体としては普通というか、
うん、
になってしまうと、うんうん、あれがもうちょっとなんかそれなりの罰を受けていたら、うんうん、僕はもうちょっと評価高かったかもしれないなっていう、うん
うん、なんか
そのうん、
うん、
何でしょう、
いや僕もまああの展開だったんで一応は納得はしていたのはしていたんですけど、
うん、
ちょっと今日考えてて、でもむしろなんかああいう風に主人公、まあ、死んだか死んでないかわかんないですけど、
うん、
安易に殺すことによってなんか適当に着地させてないかなみたいなことちょっと思ってしまって、うん、そうそう、なんかそこでこれでいいでしょっていうか、まあまあこれで許してねみたいな感じで描いてんじゃないかなってちょっと僕は感じてしまった部分があって、なんかそ、うん、だったらもう本当にあの金持ちになってもうイケイケで終わるみたいな風で
も
別に、
まあ、そう
です
ね、
うん、なんかその監督の今そのそれまでに描いてたことを踏襲してるような気もしなくはないんですけどね、うんうん、なんか逃げてないかなってちょっと思ったのはありますね、うんうん、はい、すいません。
それだったらなんかその、あの1000万ドルの取引、
うんうん、
もうなんかちょっと面白いじゃないですか、
うんうんうん、
面白いというかまあない展開じゃないですか、
はいはい、
あそこで手を組むっていうのはまあなさそうな感じがするから、うんうん、だからそれで終わってた方がなんかまだマシかなというか、だってあれ殺されて、うん、まあ殺されたとしたら、
はい、
事情もよく多分テレビ局とか分かってないから、
うん、
悲劇の広いみたいな、ちょっと英雄視されたりするんじゃないかと思うし、
ね、うん、
だから、うん、やっぱあの終わり方はちょっと納得いかないなと、
うんうん、やっぱりローマンが裏切ったとかね、例えば、
うん、そうそうそうそう、あの後すぐに殺されるとか、
うん、なんか、とか、うん、それぐらいだったり方が良かったかもしれないですよね、うんうん。で、すいません、ちょっと戻りますけど、あの、
はい、
ローマンは結構体鍛えてたじゃないですか、あの、
はいはいはい、
部屋の中でこう釣り輪みたいのをやったりとか。なんかあれあんま活かされてなかったですね、結局ね。
あ、まあ弱いですもん
ね。結局ね、強いのかなと思わせつつね、活躍がなかったですもんね、そうなのね、うん。
簡単に。
そうでしたね。
うん、で、あの、この映画の後、僕はこの J. ブレイクソン監督の過去作を、
はい、
ユネクソにあったので見たんですけど、
はい、
あの、なんか、ヒフスウェーブっていうの最近あったやつですけど、
うん、
僕はそれ見てなくて、
はい、
それは監督しかやってないんですよね。脚本はやってなくて、
う
ん。で、その一個前にアリス・クリードの失踪っていう映画があって、
うん、
これはなんか監督が脚本と、もやってるし、監督もやってると。いう作品なんですけど、だから多分思いがよりはっきり出ている形だと思
うん
ですけど、
うん、
これも、あの、犯罪者目線の、あの、話で進行していくんですよ、
うん。
ちょっとネタバレに結構面白かったんで、
うん、
まあ何も言わない方がいいかなと思うんで、うん、まあ気になる人は見てほしいんですけど、
なるほど、
結構その本作と似てるモチーフというか、
うん、
が結構あったりとか、うん、まあ言わない方がいいかな。性描写だったりとか、いろいろな部分で似てるなっていうのがあるので、はい、あの、今作が面白かった人は、僕はこっちの方が好きですね。
あ、なるほど。う
ん、はい、なんか始まりの最初の10分とかの描写とか、
うん、
全然会話ないんですけど、すごい、なんか何やってんだろうっていうワクワク感があるというか、はい、ぜひ、よかったら見てほしいなって。
なるほど。
ですかね。で、最後に、まあ、おとぎやさんも言ってましたけど、
はい。
まあ、ピーター・ディンクレイジーですね。
うん、
僕は、やっぱ、さ、まあ、この配信で何回も言ってるように、最近、はい、ゲーム・オブ・スローンズを、まあ、見たので、
はい。
まあ、彼は、まあ、あの、ゲーム・オブ・スローンズの中で、主人公の一人なんですけど、
うんうんうん、
もう、本当あの、ティリオン・ラニスターっていう役なんですね。
はい。
まあ、小人賞の、
はい。
大金持ちの、
うん。
まあ、次男というか、
はいはい。
子供、あの、役へ出てくるんですけど、
うん。
そのラニスター家っていうのは、まあ、大金持ちなんですけど、ちょっと、やばいやつが多くて、
うん。
まあ、出てくるやつ、出てくるやつみんなクソなんですね。まあ、あの、このゲームオブスローズ知らない人にために、簡単に説明すると、
はい。
スターク家っていう家が、まあ、主人公の家があって、うん、で、それと、ラニスター家っていう敵対する、まあ、敵対っていうか、まあ、二つの大きな家があると。
うんうん、はい。
その二つの、 戦い的なところもあるんですね。まあそれだけじゃ全然ないんですけど。
うん、
で、スターク家前はいいもんなんですよね。うん、で、ラニスター家前は悪もんで。
うん、
でもラニスター家の面々の中で唯一、この、ティリオン・ラニスターっていうのは、まともな人、
うん。そうですね。まあ、そういう感じですよね。
うん、自分がその、やっぱり障害というか、
うん
まあ、他の人とちょっと違う体型というか、なので、うんうんまあ、差別されたりとか、
うんうん
他のその弱者の気持ちっていうのを分かってる人なので、
うん、
ラニスター家っていうのはみんなマジクソなんですよ。金持ちのクソ野郎みたいな感じですけど。だから一服の清涼剤というか、
まあ。言ってることはまともというかね。
そう、すごいまともね、
うんうん。
で、中世みたいな世界観なんですけど、うん、なんか現代的な視点の人だなっていう感じが常にあって、はいはい、でしかもすごく頭がいいんですよ。勉強もよくしてる人で、
うんうんうん。
だから、本作にもちょっと似てるなっていうのがあるんですね。結局、最後のその取引とか。
はいはい。
あの取引のシーンとか、その、ゲームオブスローンズで出てくる感じと似てるというか。
お
ぉ。頭を使って何かこう、前に物事を進めていく能力が高いっていう点が、はい、ちょっと思い出すというか。で、来年に公開されるシラノっていう映画があるんですけど。
はい。
それにも主演で出てて。
おぉ。
シラノってあれですね。よく聞くと思うんですけど、シラノ・ド・ベルジュ・ラックっていう曲があるんですけど、
うん、
それの映画化で、うん、まあ、むっちゃ簡単に多分誤解を恐れずに言うと、
はい、
トラさんみたいな話です。
あ
なんか、その、主人公のシラノ、今回ピーター・ディンクレイジが演じてるんですけど、
うん、
それがなんか、まあ、ブサイクで、
うんうん、
でも好きな人がいて、
うんうん
で、好きな人は、違う男性のこと好きなんですね。
うん、
で、その二人の仲を取り持つために、詩を書いてあげようですっていうような、
うん、
まあ、そういう話なんですけど、
うんうんうん。あ、それ僕がこの間、舞台を見ましたね。
あ、見たんですね。
何
で今、反応してください。
すみません。どっかで聞いたことあるなって思って
見たのに。
はい。ナショナルシアターライブって言って、映画館で見れるやつですよね。
オペラみたいなやつ
です。そうそうそう。
オペラじゃない
の。その、シラノの、まあ、現代風アレンジの舞台でしたけど、それを見ましたね。
うん。トラさん。
まあ、トラさん僕はね、よく知ってないので、妥当言えないですけど。
僕も見てないですけど、うん、でもなんかそんな感じじゃないですか。
そうですね。うん、その、中を取り持つっていうか、うん、そういう話ですね。うんうんうん
そう、それでなんか、今年のそのアカデミー賞の主演男優にノミネートされるんじゃないかってい
う。おぉ。
しかも監督もジョー・ライトって、まあ、プライドと偏見とかの監督なんで、
うんうんうん、
はい。まあ、すごい楽しみにしてるんですけど、
うんうんうん、
これも次見たいなっていうか、2月25日公開なので、うん、
なるほど
楽しみにしている。
ちょうど良かったです。
はい、
知ってたんで、はい。
はい。あ、そうですね。見てます、
うん。見てたんで。
うんうんまあそんな感じです。
はい。
はい、以上ですかね、
うん。そうですね。僕はちょっと、まあ、ローマンが、もしかしてこれ、彼女を口説くんじゃないかなってちょっと思っちゃったりとか しましたよね。ゲームオブスローンズ見てたんで、ちょっと
。ああ、
うんはい。俺の女にならないか的なことを言うのかなとか、ちょっと思ってましたけど、はい、そういうのはなかったですね。
そうですね。
うん、すいません。
いやいやいやいや。あとは、そっか。エザムンド・パイクの、フィルモグラフィーとかの、話もあるかなと思ったんですけど、
うん、
まあでも、そんなにすることないか。
あ僕は多分あんま知らない。
ゴーンガールは見て
ない。ゴーンガール見てないですね。
あ、そっか、うん。なんか、結構いろんな作品に多分、出てて、ちょい役も含めて。で、なんだっけ、17歳の肖像
ほう。
どっけな。あれ、名前なんだっけな。ちょっと待ってください。ちゃんと調べます。そうだ、17歳の肖像とかでも、
うん、
なんかちょっと嫌な役とかで出てたりとか、綺麗だけど、なんか、うん、ちょっと頭悪そうな人みたいな、
うん、
顔だけ綺麗みたいな役で出てたりとか、ほんと跳躍で出てたりしてたんですけど、うん、ゴーンガールぐらいに、その、まあ、主演で出て、それだけじゃないかな、まあ、うん。で、そこですごい評価されて、
うん、
いろんな映画で主演出るようになったようなイメージが僕はあるんですけどね。 プライベートウォーは見てるんですか？
もう見てないですね。
うん、あ、そうですか。なんかあの、実在のその、女性の記者で。
はいはい。
まあ、中東の取材に行くと行って、目が見えなくなって、
うん、片
目
ごめんなさい、見ましたね、それね。ちょっと思い出せなかった。
仏さん見たって言ってたんじゃないかな。
うん、そうですね。あれの、
あれの主演ですよ。
うん、あ、そうです
か。だから、ああいう強い女の人の役を、それ、ゴーンガール以降、ゴーンガールはめっちゃ面白いから見た方がいいんですけど、その役をやるようになったんじゃないかな。だから今回の作品も選ばれてるというか。
なるほどね。まあ、すげえ憎たらしいなっていうのはよくできてるんだと思います。あ、なんかタバコの吸い方。あれなんですかね、タバコですよね、まあね。
あ、はいはい、電子タバコ
みたいです。電子タバコみたいですね。はいはいはい、うん、あれを、の吸い方とかね。そうですね。なんか、ね、本当に嫌な感じですよね。うん、
でも身長も結構高そうです
よね。ああ、はいはい。うん、
そうか、この後に話す、ラストナイトイン奏法の過去作でワールドエンド、うん、ワールズエンドっていうのがあるんですけど、
はい。
エドワーライトの。
エドワーライト、
はい。それにも出てるんですけど、まあ、それもだから、女性の中で一番目立ってる役だけど、あんま、うん、すごい重要な役ではないというか。はい。まあでも、こういう人、役をやる女の人あんまいないから。
まあ、進んではやりたくないでしょうね。あまりね。
だからまあ貴重なんじゃないか
と。確かにね、うんうん。あの、おばあさん役のダイアン・ウィーストは、いかがでした？よかったですか？
すごいよかったですね。なんか、本当に騙されるというか、なんか、うん、巻き込まれたおばあさんっぽいけど、
あ、はいはいはい、
それがバレた時の怖さというか、
うんうんうん、
その凄みも
確かに確かにありました。え、そんな人だったんだっていうなんかちょっとこっちの方が怖くなってきたり、
その前の感じとか全然そういうの
短いですね。はいはいはい、そうですよね。うん、本当にかわいそうなおばあさんって感じでしたもんね。
うん、運び屋の奥さんなんです
ね。ああ、なるほどなるほど。いや、でも、まあ、でも実際あるんでしょうね、こういう話が。
いや、そうですね。多分それだからブラックユーモアみたいな感じなんでしょうね。
うん、
今回はその、撃った人は、その、実際にちゃん、多分ちゃんと、介護しようとしてた、まあ、
うんうんうん、
できる限りやろうと思ってた人だとは思うんですけど、
うんうんうん、
実際そうじゃなくて、本当にこう、もう、子供が無視というか、
うんうん、
何も世話をしないでっていう人も多分、
いや、もちろん、ね、それもあるでしょうしね、うんうんうん。
それも含めてのブラックユーモアっていうことがあるかもしれないですけどね。
うん、
まあ、日本ではそうありますもんね、別に。
もちろん、
うん、親の世話を全く、みたいなね。うんうん、
そう、ただ、その、日本では、まあ、基本的にあんま聞いたことないんですけど、
はい、
他人が後見人決定のその申請をするっていうのを、まあ基本的にはないので、
うん、
親族か、まあ4等身以内とか、
うん、
なんかそういうふうに一応決まってるんですね。
も
うこういう、これなんかね、アメリカなんで
他人から始まる
ってことですね。うん、他人っていうかもう本人じゃないですか、その後見人になる。そういうことってあるんだなと。まあ制度が違うんでね、わかんない。
後見人本人が言い出すと、やっぱりこういう不正がまかりますよね。
なりますよね、当然。
うん、
だから。
四神党だとしても、
うん、
その、そいつとその、後見人が組んでたら、まあ、もちろんできるんですけど、まあまあまあ、はい、でも、一枚噛んでるから、より、厳しいですよね、
うん。そうですよね。うん、だから、まあ、そこまでちょっと詳しくはね、調べてないんですけど、うんうん、どうなんだろうなって、ちょっと思ったりとか、
うんうん。アメリカのそういう実情みたいなのちょっと知りたい。
そうですよね。ね、うん、その闇みたいなものを、がね、また、
うん、
まあ、別の作品でもあればね、それはそれで面白いかもしれないですね。
うん、この監督はなんか、多分ですけど、イギリス人じゃなかったかな。
あ、そうなんですか。
うん、
これ、設定はでも一応、
あ、一応設定は
アメリカですよね。
けど、うん、アメリカ映画ですし、
うん、
ちょっと今調べますね。まあ、イギリス ですね。まあ、出身はイギリスだけど、まあ、アメリカに住んでるかもしれないですけどね。だから、まあ、もしかしたら、どこら辺まで実情を反映してるかは、わからないかもしれないですね。まあ、パンフレットとか読んでないんで、僕はちょっと。
そうなんですよね。結構、いろいろ調べたら、いろいろ、ね、わかるような作品ではあると思うんですけど。
はい。
はい。
そのどこですかね。
はい。
はい。では、今日はパーフェクトギアについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。